新潟のキャンプ場は虫天国、地元のおばあちゃん家の温泉を楽しむでございます。ただいま私てっぺいは新潟県は笹ヶ峰キャンプ場支局におります。大阪本局の文雄くん、
はいはいはいはい、
はい、よろしくお願いします。オープニングから引き続き、電話で収録でございます。
はい、新潟支局と先日本局を結んでおります。これは普通の電話で結んでるわけですよね、はい、
そうですね、スマートフォンの電話で結んでおりまして、はいはいはい、ただいまね 28.3 度でございます。
なるほどなるほど、こちらは 29.7 度、ちょっとこちらの1度の高になりましたね。
まあ、意外に気温は一緒というね。
ねえ、まあ、扇風機を回しながら今やってるんですけどね、こちらはね。
あ、僕らはね、まあ、ちょっとオープニングでも話しましたけど、はいはい、笹ヶ峰キャンプ場っていうキャンプ場の今芝生の上に、
はいはい、
ベンチとですね、まあ、常設のベンチと、長い木の椅子があって、まあ、机ですね、
はいはい、
机があってそこに収録道具を置いて、
うん、
で、まあ、本当にオープンエアですね、青空天国の中で、
はい、よろしいね、
はい、収録しておりまして、まあ、今日はね晴天が見えました。青空が雲の間から見えておりまして、
よかったよかった、
まあ、そこまで直射日光もなくですね、
うん、
まあ、周りに10メーターぐらいの木がいっぱい立ってるんですけど、
なるほど、
まあ、その木がですね、いい感じで日よけになって、
なるほど、
非常に気持ちのいい中で収録させてもらってます。
あ、ね、僕の方は、まあ、リビングで前に窓があって、その向こうには千里の竹やぶがバッと広がってるんやけども、
うん、
あのベランダには亀がね、
はい、
4頭おりまして、
はい、
ちょっとこの頃水槽を変えたりしまして、水槽割れたりしましてですね、
うんうんうん、
まあ、プラスチックの、まあ、水槽にしたんですけども、
はい、
ちょっとやっぱ暑いからあんまりこう日向ぼっこもせずに、ちょっとぼんやりしてる亀の顔がここからよう見えてます。
あ、なるほど、まあ、亀さんも暑がる大阪の夏、そして
あらね、
亀さんはおそらく喜ぶ新潟の夏といった感じですね。
まあ、そういうことかもからね、はいはい、
まあ、というわけでですね、まあ、ちょっとタイトルにもありますけど、非常にですねこの、笹ヶ峰キャンプ場虫がたくさんいて、
あ、なるほど、はい、
今もね収録しながら、例えばマイクと僕ちょっと今マイク2本使ってるんですけど、
あ、そう、うん、
はい、卓上マイクの、1本と1本の間に蜘蛛が糸張ったりとか、
うん、あ、結構ですね、
はい、で椅子、はい、木の机の上にはアリさんがいっぱい歩き回ってたりとか、
なるほどなるほど、
でさっきまで僕の体に、よく山とかにいるやたら足の長い蜘蛛ってわかります？
あ、わかるわかるわかる、
胴体がまるでね、チョコボールみたいな胴体して、卵ボールみたいな胴体して、そこから足が6本こう出てるようなね。
ああ、蜂もやけど、も
う。そうそう、まあそういう、ちょっと待って、ね、風が強いね、ちょっとごめんなさい。はい、おー、ちょっと資料が飛んでしまいました。
おー、風吹いてきた。なるほど。
は
い
は
い、
まあまあ、そんな蜘蛛が自分の体を張ってたりとか、
あ、面白いね。
はい、周りには蜂さんが飛んでたりとか、
結構。
まあ、非常に虫天国の中で収録しておるんですけど、
まあ、虫の好きな子供やったらたまらんでしょうね。
そうですね、で、まあ、僕の娘ゆいですね、今小学校2年生なんですけど、まあ、大阪から虫取り網を持ってきまして
うん、うん、
はい、でそれでですね、いろんな虫をたくさん捕まえてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、その中でね、すごい特徴的なのがね、
うん、
トンボなんですよ。
面白いね、トンボはもうちょっとこの頃、まあ、昆虫全体が減ってるけども、トンボは特に減少が激しいからね。
そうで、そのトンボで、まあ、いっぱいおるんですよ、このキャンプ場に。
なるほど。
でちょっと調べてみたんですよ、どんなトンボなんかなと思ったら、
まあ、ガンみたいに持ってるわけやね。
そうそう、そしたらね、
うん、
いわゆる赤トンボやったんですよね。
あ、なるほど、秋アカネってやつやね。
そうそう、秋アカネなんですけど、
今山におるんです
よ、まあ、あれは。そう、皆さんの知ってる秋アカネって赤いじゃないですか、
う
ん、
そうやね、
でここのね、笹ヶ峰にいるアキアカネはね、
うん、
オレンジなんですよ。
ああ、これ色変わるんか
も。で、なんでかなと思って、ね、でいろいろちょっと調べてみましたら、
はいはい、
アキアカネの一生って、基本的にもう冬で死んでまうんですよ。
まあね、
はい、
そうやね、
秋に卵産んで冬に死んで、
うん、
でその卵がまた春先に帰って、
うん、
で、ヤゴから浮かして、トンボになってっていうようなサイクルなんですけど、
うんうんうん、
で基本的にその浮かしてからこっちに来るんか、うん、もしくは卵自体をもうこっちで産むんか、けど基本的に卵は多分低い場所で産むんですよね、
うんうん、
で低い場所で産んだ卵から、まあ、ヤゴで浮かで、で、
うん、
でトンボになって成虫になって、でそっからね一旦ね高所に移動するんですよ。
そうですね、
で移動してですね、その幼いうちはこういう だから夏って暑いじゃないですか。
ああ、そうね。
だから初夏にこういうその、この高原の場所、僕ら今1300メーターのところにいるんで、
うんうん、
で、そこで、あの、うん、オレンジ色から赤色に、まあ、いわゆる成熟して、
なるほど。
で、まあ、子供を産めるような状態になったら、
うん、
で、今度は平地に移って、
うん、
で、まあ、秋に卵を産んで、
うん、
で、冬にもう成虫はそのまま死ぬっていう、そういうサイクルらしいんですよ。
みたいですね。
はい。で、そのですね、トンボがもう周りにいっぱい、まあ、ちょっと今日はあんま飛んでないんですけど、僕らここのキャンプ場に来たのがね、富山県、先週は富山県からの収録やったんですけど、
ああ、そうやったね。
はい、ここに来たのが7月の31日の金曜日やって、
うんうん、
で、まあ、着いた時はね、もうだいぶ真っ暗やったから、わからなかったんですが、翌日のその8月1日ですね、8月1日の朝にですね、たくさんトンボ飛んでることに気づいて、で、まあ、調べたらそういう生態やったっていうことなんですけど。
なるほど、なるほど、なるほど。
はい。で、そのトンボをユイが、あの、虫取り網でいっぱい取ってるんですけど。
あ、もう、それこそ、網振り回せば入ってくるってぐらい。
それぐらい、それぐらいですね。
濃厚な、なんかトンボの、なんていうか、雲みたいなもんですよね。
そう。で、さらに面白かったんが、
うん、
もうね、やっぱり子供のそのトンボって警戒心薄い。まあ、子供って何でも警戒心薄いんですよね、その動物で言うと。まだその人間の恐ろしさも分かってないし、
あ、
そしたらね、あの、もう手で掴めるんですよ。
ああ、なるほど。
実は。
なるほど。
だからもう最近はもう網持っていかずに、
うん、
もう手でパッと掴んで、
うん、
で、またパッと離すっていうね。
なるほど。
いわゆるキャッチ&リリース。
ああ、いいですね。
はい。まあ、釣りでよく使われる言葉なんですけど、
うん、
トンボのキャッチ&リリースをね、
わかるわかるわかる、
はい、まあ、あの、しております。
指出してたら指の先に止まったり止まってくれることもあるもんね。あ、
もうそれもしょっちゅうですね、
うん
はい、で、あとね、蝶々もめちゃくちゃ豊富で、
あ、いいですね。
あの、ヒョウモンチョウみたいなやつから、
おお、なるほど、
クロアゲハ、
あ、結構ですね。
で、面白かったのがね、フミオくんの好きなのアサギマダラ、
あ、これまたね、旅する蝶ですよね、は
い、そうです。あいつもね、もう周りにたくさんいて、うん、
ああ、いいですね。
で、ちょっとオープニングで話しました、あの、笹上に一周トレイル。
うん。
あれね、また別の名をですね、
うん、
あの、森林セラピーロードって言われてるらしいんですけど。
なるほど。セラピーが入ってくるか。
セラピー入ってきました。なんかこれ結構ね、しっかりした林野庁かなんかが指定するもので、適当に好きでつけてるわけじゃないらしいんですけど。
まあ、ちゃんとした、まあ、あの、意味のあるセラピーですね。
そうですね。まあ、その、森林セラピーという別名のあるですね、ハイキングコースを歩いてると、
うん、
もう超天国ですよね。超の超天国というか、もう蝶々だらけで。
いいですね。
はい。で、その蝶々自体もね、さっきの秋アカネと一緒で、
うん、
とても警戒心が薄くて、
うん、
もう、まあ、僕らが取ったら取れないかもしれないですけど、ユイが取ったらもう簡単に手で取れるんですよ。
なるほど。なるほど。
だからそれもキャッチ&リリースで。はい。あの、トンボのキャッチ&リリース、そして蝶のキャッチ&リリースを楽しんでます。
なるほど、なるほど。もう本当、あの、まあね、いろいろ苦労もあるやろし、まあ、まあ、ずっとテント泊ってことも大変やけども、
うん、
まあ、自然環境としてはね、特に天気の日なんかはもう最高のところにおりますね。
そうですね。あの、朝なんてね、鳥のさえずりで起きれたりとか、
ああ、なるほど、
はい、してます。ただね、あの、まあ、そう聞くとなんかもっといろんな虫いるんかなと思いなんですけど、
うんうん、
まあ、それはそれでね、またね、あの、なんていうんですか、あの、もっと僕はたくさん虫いると思ったら、その種類が意外と少なくて、
なるほど。
だから、その、必ずしも虫にとって、その、過ごしやすい場所というわけじゃなくて、
うん、
まあ、大阪であんまり見ないような、
なるほど、
まあ、ちょっと綺麗な虫というか、魚でいうと、このイワナみたいなやつが、
ああ、じゃあ、それやね。
はい、いるわけで、その、なんか例えばゴキブリがいたりとか、
うんうん、
ダンゴムシがいたりとかって、大阪でも普通に見れるような虫はそこまでいない感じですね。
うん、ああ、そうか。
はい、
あの、ゆいは別に虫の好き嫌いはないわけ、なんでもいけるんかな。
あのね、蜂がダメらしくて、
まあ、まあ、あれはまあないです、あんまり触るもんでもないけどね。
で、よう寄ってくるんですよ、クマバチみたいなやつとか、あとなんかアシナガバチみたいなやつとかね。で、まあ、僕ら夫婦はそんなに怖くないんで、もうそのままふーって無視しますけど、やっぱり子供はなんかそういう本能的にちょっと怖がるようなことがあるんでしょうかね。ちょっと騒いだりするんで、
なるほど。
まあ騒ぐとやっぱあいつらも興奮したりするから、ちょっとそれはもう、
まあ、そうやね、
もうやり過ごした方がいいでっていうことはちょっと常に言ってますけど、うん、まあ、あの、 そんなに刺す蜂というか、まあ、蜂は基本的にそんな刺さないんで、なんかね、防衛本能で刺したりするだけやから、まあ、基本的に来たらそのままもうやり過ごすっていうような感じで、
なるほど。
はい、生活してますね。
なるほど。まあ、一番聞きたいことの一つは、虫といえばですね、
はい。
まあ、世界中で一番やかましい都市、セミのね、大阪って言われてますけども、
はい、
その、まあ、新潟県の妙高のあたりの、
はい、
笹峰キャンプ場も、やっぱりぐわーって音がしとんの、今聞こえへんけど、あんまり。
今ね、ちょっと上の方でじーっていう声が鳴いてるんですけど、
その程度か、その程度か。
そんなにセミは鳴かないですね。
おー、まあ、もちろんクマゼミもおらんやろな。
クマゼミいないし、アブラゼミもいないと思うし、で、僕が、発見した、セミの抜け殻は2種類ですね。
ああ、2種類あった、それでも。
で、何にゼミか分かんないですよね。ちょっとアブラゼミの抜け殻を一回り小さくした抜け殻と、
泥がついてへんかった？
泥はついてなかったですね。昨日その、いわゆる森林セラピーロードをずっと歩いたんですけど、同じ木に違う種類の抜け殻が止まってて、もちろん浮かした後ですけどね、中身はいなかったんですけど、そうです、それが大きさが違う方ね、多分違うセミやと思うんですけど、
あ、なるほど。
ただクマゼミとかアブラゼミみたいな大きい殻じゃなくて、
なるほど。
あとね、ヒグラシもたまに鳴いてるんで3種類ぐらいかな。
まあ、それはひょっとしたらその中の一種類がヒグラシかもしれないね、
殻
がね。
かもしれないですね。まあな、とにかくクマゼミとかアブラゼミのけたたましいセミの声はなく、まあ、ちょうど良い夏雰囲気を醸し出してくれてます、セミが。
これはすごいからね、もう、どないなるかと思うぐらいきついわね。
はい、
まあ、
はい。すぐ近くに川があって、で、その川、昨日ちょっと水遊びしたんですけど、まあ、その川もさっきのうだなの清水と一緒でめちゃくちゃ水が冷たくて。
なるほど、冷たいか。
はい、ただね、もう綺麗すぎて、あんまり虫がいなくて。
なるほど。
で、僕が確認した感じでは、トンボの幼虫のヤゴですね。ヤゴを一匹見つけて。
まあ、生物としては。
そうです。で、もう一匹はね、イモリか、サンショウウオの子供。
なるほど。なるほど。
そんな、まあ、ちょっとトカゲみたいなやつですね。
まあ、水性のやつではね。
そう、そいつを一匹、もうほんま小さくてね、もうちょっとで取れたんですけど、うまいこと指と指の隙間から逃げられて、もう一回水に入ると、もう保護色でどこに行ったかわからないんで。
まあ、そうやね。
はい。まあ、その2匹と、あとはまあ、小さい、なんか、ヤゴのもっと小さいやつみたいなやつとかは見つけました。あと、蚊ですね。蚊がたまにいますね。
そう。
たまにというかね、意外と蚊はいるなという印象ですね。
なるほど。ということは、まあ、刺されるわけやね。
そうですね。だから僕は今、長ズボン履いてますし。
なるほど。
まあ、もちろん、大阪のヤブカみたいな、あんなに刺され方はしないですけど、ただ、もっと蚊少ないかなと思ったら、まあ、意外に蚊はおるなという印象なんで、まあ、ちょっとキャンプ場来るときは、もしかしたら、そうだな、蚊取り線香とか持ってきた方がいいかもしれないし、まあ、もしくは長袖、長ズボンの薄いやつあったら、多分噛まれないと思います。
まあまあ、それ山行くとかそれ常識やけどね、それはね。
そうです、そうですね。はい。まあまあ、そんな感じで虫がたくさん、はい。
ドレーンさんがこの前から襲われてはった、昼はおりめんか。
昼はね、今んとこ見てないんです。まあそこまで山奥入ってないからかもしれないですけど。
なるほど、ね。
はい。
なるほど。わかりました。
もしかしたら、標高2000メーターの山とか行ったら昼いるかもしれないですね。
まあ、おらんかもわからんね。それわからん ね。
はい。
なるほど。まあ、そういうことで。で、飯なんかは、やっぱり全部オール、まあ、テント生活オール自炊でやってるわけ。
そうですね。一応ね、手ぶらキャンプサービスみたいなのもあるんですよ、ここ。
そう、それなんやろ、それは。
だから、まあ、テント持ってない人とか、調理器具持ってない人とか、
そんな人も。
まあ、もしくは車にそんな荷物積めないけど、キャンプしたいっていう方も多分いてるんで。まあ、そういう人のための手ぶらでキャンプっていうサービスがあって、まあ、全てそのキャンプ場が用意してくれるプランもありますし、例えばもうテントだけお貸しして、もうしかもそのテントもね、ちゃんと立ってるんですよ。設営
立ったままやね、
はい、立ったままなんで。だから今僕らね、まあ、4組ぐらい僕らも含めてキャンプしてる人がいるんですけど、その数よりも明らかに多い テントがね、もう周りにいっぱい立ってるんですよ。
それは
そうです、その
貸しテントということやね、
手ぶらでキャンプの、そうですね、うん、テントで、まあ、だからみんな同じあのキャプテンスタッグっていうメーカーの同じ色のあのテントなんです、あ、キャンプなんですよ、テントなんですよね。
なるほど、それはまあ貸しテントの印みたいなのよね。
そうそう、だからね、あの、まあ、基本的な値段として、まあ、例えば大人2人で、まあ、小学生2人の子供、まあ、計4人で、うん、2万円弱らしいですね、税込みで。
あ、1泊そのテントを
借りる、ね、そうですね、1泊2日で2万円で、まあ、ただそれは多分あの食事とかも全部ついてるんですよ、そのバーベキューのお肉とか、もしくは焚き火セットとかね、そんなんもついてるんで、そういうのがいらない、まあ、例えばもうテントだけでいいっていう人はもっと安く済むんかなと、ちょっと詳しくは聞いてないですけど、まあ、そういうプランもあるし、僕らみたいにもうテントサイトのお金と、あとはまあ大人一人何百円、子供一人何百円っていう、そのまあ人頭税じゃないんですけど、まあそれだけを払ったら一泊二日で、つむさん一泊二日いくらやったっけ？
テント一張り
1,050円。
ああ、そう。なるほど。
小学生から大人までが1人420円。
ああ、なるほど。
だから僕ら420円かける3プラス1500円やから3000円弱かな、2000いくらで、
うん、
まあ1泊2日、その、ここだけのお金はそれで済むっていう。
ああ、そうか、まあまあ、もともとがね、貧乏キャンプというか、そんなんで出発したわけやから、
うん、
まあそれに合うような値段で過ごしてるわけやね。
そうそう、で、プラス、
うん、
その食料品とかを。
まあね、買い出し。
こっから降りて40分弱ぐらいのところにあるスーパーがあるんですけど、
おなるほど、
第一っていうおもろい名前のスーパーなんですけど、
それはあの車で40分ってことか。
車で40分歩いたら多分4時間ぐらいかかるんちゃいますかね。
そうやね、ないとこに近い、そこまで行かんとないんやね、おもろいな。
そう、いや、それがそうなんですよ。だから困るんがね、その部分で、
あの
例えばその100均とかね、まあ、もしくはそのイオンとか、まあ、イオンあるかどうか知らないですけど、それを検索したら、
うんうん、
高速で40分かかるとか。
そら大変や、
はい、いう、だから要するに妙高市って言いましても、中心部はもうだいぶ先なんですよ。
そうやね、
はい、だからまあその食料品とか、まあ、例えば電池とかね、
ああなるほど、
あとは薪とか、だからそういうのはね、できたらもう都会地の安いところで買って、
うん、
まあ、生鮮食品はさすがにちょっとね、保存はできないんですけど、
まあ
ね、まあ、例えばレトルトカレーとか、うん、ラーメンとか、
缶詰とか、
そういうのはね、もう大量買いしといて、うん、で、野菜とかお肉とかのちょっと日持ちしないやつは、まあ、その第一で買うっていうね、そういうことをした方が、まあ、後々お金かからないんちゃうかなっていう感じはしましたね。
なるほど、よう分かりました。まあ、うん、まあ、それがまあ、キャンプというもんでしょう、もともとね。
そうですね。
まあ、いろいろやり方があって、もちろん、はい、全部用意されたところで泊まるのも面白いけども。
そうそうそうそう。
せっかく、まあ、お前どこみたいな夫婦と子供一人やったら、
うん、
まあ、そこでもその自炊はせなあかんねえ、こっち来ても自炊はせなあかんねえから。
そうそうそう。
まあ、現場の材料があったりして面白いね、よう分かってきました。
だから人によってはね、その例えば、まあ、子供、家族多かったりして、で、車にその家族全員乗せたら荷物がほとんど乗せれないって言ってもたくさんいるんですよ。で、そういう人とかは多分その手ぶらでキャンプは結構嬉しいんちゃうかなと思いましたね。
それはそれがあってもいいと思うよね。うん、まあ、そこからまただんだん本格的にキャンプに入る人もあるやろ
し、そうそうそう。
入らんとかも
減
ってね。
そうなんですよ。
なるほど、はい、分かって
た。で、まあそんな感じでちょっと僕らも、うん、まあここ長期滞在してるんで、まずその富山県からここに移動するときに買い出しをして。
あ、なるほど。
で、まあ、そう。で、キャンプ場に、インして、チェックインして
設定して、はい、
そうで、昨日ですね、初めて、まあ、ここのキャンプ場に入ってから買い出しに行ったんですよね。
ああ、なるほど、40分かけて行ったわけ。
そうなんですよ。で、そこからそのおばあちゃんの話に入っていくんですけど。
ああ、そうか、なるほど、はい、おばあちゃんの話でサブタイトルで言ったもんな。
そうそう。で、このおばあちゃん、誰か、どうやって僕らと出会ったかっていうと、
おーおーおー、
その富山県からこちらの新潟県に移動するときに、
うん、
そのキャンプ場の、まあ、入る前にその、いわゆるその、妙高市 の、 その、まあ、ちょっとした都会地みたいなところがあって、
うん、
そこがね、名前が、妙高温泉街っていうところがあるんですよ。
あら、すごい、温泉街ってすごいな。
はい、まあ、そこもそこまで都会ちゃいますよ、まあまあ、田舎の都会地みたいなところなんですけど。
いや、俺もその勝手に、まあ、そういうことちょっと想像しながら生きびっとったんやけども、多分 田舎の意味での温泉やと思う。
そうなんですよ。でそこの妙高温泉街にそのまあスーパー第一とかがあるんで、
ああ第一がそこにあるんだよね。
そのあたりにあって、でまあそこでちょっと買い物してたら、
うん、
あのまあ僕車にちょっと待っとったんですよ。
お
そしたら僕の横をね、
うん、
あのおばあちゃんが通って、
お
全然知らない人ですよ、もちろん全く知らない人ですけど、
そのおじさんとこも知り合いないもんな。
はい。ただちょっとそのおばあちゃんがなんか歩くんしんどそうやったから、
おいおい、
ちょ声かけたんですよ、あの大丈夫ですかって。
手伝いましょうか言うて。
そうそう、まあ、手伝いましょうか言ってないですね。車の中から大丈夫ですかって言ったら、いやちょっと足が膝が悪くて、
あやらかっちゃう、
歩くんがまあ大変でみたいなことを言うてはって、
分かって、
うん、はい。でまあ別にそこはそれでも終わろうかなと思ったけど、
うん、
あのちょっとあのほんまにしんどそうやったから僕車から降りて、
うん、
でなんかあのもしあれやったらあの買い物手伝いましょうかみたいなことを言ったら、もうそのほんまに目の前100メーターも行かないところの、
うんうん、
まあ、地元の商店があるんですけど、
うん、ほうほう、
でそこに砂糖を今から買いに行くと。
え、何
砂糖。
おお、分かった。
で実は昨日同じところに買い物に行ったんやけど、
お
砂糖を買うの忘れて、
あれかわいそう、
はい、でまた今日行ってるんやっていうことやったらしいんですけど、
まあ、あの田舎の人は買い物が大変なんや。
そう、とにかくあの一歩一歩が遅いんで、
あらかわいそう。
もうその言うたら、まあ、言うたら100メーターもないです。100メーターとか多分10メーターぐらい先のその商店行くのになんか1時間ぐらいかかりそうな勢いやったから、
あこれはだいぶ弱ってはんね。
そうで、それやったらちょっと車乗っていきますか、今家族おらへんしっていう感じ言った、最初はまあ大丈夫ですって言ってたんですけど、
いやいや、
うん、やっぱりおばあちゃんもそのちょっとこう、まあ、時間かかるし乗せてもらおうかなっていう感じ で僕助手席におばあちゃん乗せたんですよ。
あよかったね、うん、
はい。でそのもう10メーター先 あの個人商店のところでおばあちゃん砂糖2つ買って、でおばあちゃん家どこなんですかって言ったら、
うんうん、
もう家もその商店から100メーター離れてないとこやったんですよ。
ああお前と近所の人やって
もうほんまくもうほんまど近所の人やって。
ど近所でもやっぱり足が悪いとねそういうことになんねや。
そうそう、でそれで、あそれやったらあのもうその家まで送りますわって言って、
うんうん、
で送ったんですよ。
おーよかった。
そしたら、そしたらあのおばあちゃんなんかどうも僕らのためにあの桃をその商店で買ってたみたいで、
あらららら、また律儀な人や。
そうで、うん、よかったら食べていきませんかみたいな感じあって、
うん、
でそれでまああの家族の買い物も終わったから僕らもね。
おうおう、なるほど。
でそれでちょっと家族さんにおばあちゃんの家呼ばれて、で桃いただいて、
縁ができたな。
そう、でもちょその日はもう富山からの移動日やったんで、
そらそや、
確かおばあちゃんと会ったのが4時ぐらいやったんですけど夕方の、うん、でまあ1時間ぐらいちょっといろいろ世間話しながら、
あなるほどなるほど、
はい。でそこから 5時からそう桃いただいて、
お
で5時になって、まあ、ちょっとそろそろ出ますわって言ってここの笹上のキャンプ場までやってきたんですけど、
なるほど分かった。
でその時に、
うん、
あのまあ、僕らここ長期滞在するから、うん、あのまたあの近いうちに来ますって言って、
うん、
でおばあちゃんもまあ来てほしいみたいな感じやったから、
ああそう、
で、まあ、昨日行ってきたんですよ、その買い出しのついでにね。
ああそれはまあね、あ、はい、せっかく縁ができたんやからね。
そうなんですよ、
話したいですね向こう、はい。おばあちゃんとしてもなんかまあトヨタからこう息子が帰ってきたみたいな感じやわな。
そうそうそう、そんな感じでしたね、
うん、よかったね、は
い。でまあ昨日買い出しついでに、
うん、
まあその、ね、近くスーパーの近くやから、はい、うん、おばあちゃんとこ行きまして、そしたらねあのびっくりしたんが、
うん、
まあその温泉の話になるんですけど、
まあ温泉という名のつく町やわな、そこは。
そうですね、妙高温泉街っていう、
なるほど、
名前の町なんですけど、
おうおうおう、
はい、実はここ有名な温泉というかもうこのね笹ヶ峰のあたりは有名な温泉だらけでもうそのちょっと説明位置からしてると大変なぐらいですね
温泉だらけやね。
温泉だらけで
火山地帯やからな。
そうですそうです。だから今でも多分この日内山とかはもしかしたら、ね、
そうそうそう、
火山かもしれないですけど、
いやそう思うで、あの多分硫黄の匂いとか煙があると思うわ、
うん。でおばあちゃんのその町も名前の通り温泉街やから、まあ、近所にあの有名な共同浴場っていう、まあ、いわゆる銭湯、温泉のお湯を使った銭湯があって、
なるほど、う
ん。そしたらですねおばあちゃんがおもろいこと言い出して、
ああ何やろ、
実はうちのお風呂、うん、温泉引いてるんですよって言って、
おばあちゃん贅沢しとんな、
う
ん。
そうでびっくりして、いやというかねその、まあ、 で僕も最初あすごいなと思ったんですけど、やっぱりその話を聞いてるとその理由がちゃんとあって、
ああそう、
だからそのちょっと足が先ね悪いって言ってたじゃないですか、そしたらやっぱりその膝が悪いから、まあ、いわゆる湯治ですよね、
うん、ああ温めて、
そうそう、あのもうね、例えばあの京都の北白川のラジウム温泉とか、
あ
まあもしくはあの秋田県のあの白川温泉とか、あそこはもうね、がん患者の方がたくさん行かれるとこなんで、
すごかったね、あこも、
まあ、北谷さんとね、文雄君と3人で行って、
あびっくりした、
はい、
も
う、はい、まあ、というとか、それとか、あと、もしかしたら、ね、あの兵庫県の、あのなんだろう、うん、あの温泉、名前なんでしたっけ、今ちょっと急に出てこない、そう、有馬温泉とかね、まあ、あるじゃないですか、い
ろんな、はい、
そうなんですよ、でやっぱりあの温泉で、そういう、ね、ちょっとそのいわゆる西洋医学とかで治らないようなことを、その使って治すっていう、まあ、力があると言われてて、う
ん、まあ温泉のつく病院もあるぐらいやからね、
そうそうそうそうそう、あの美濃のとこにもありますよ温泉病院って、
あと滋賀県にもある、
滋賀県のね、あの米原の方にもあったりとかね、
そうやんか、はい、まあ、こう高速でよう目立っとるわな、
そうなんですよ、するぐらいなんで、まあ、そのおばあちゃんもちょっとあの、まあ、生まれつきかどうかわからないですけど膝が悪かったみたいで、
は
い、
ああなるほど、まあ引いてはったわけね、
そうで、そのお父さんがまあ、家に温泉引いて、まあ、娘のためにっていうような感じで、
あなるほど、そういうこと
で、ね、で今も月、まあ、いくらかそのお金を払って、
うん、
もうかけ流しじゃないんですけども、ずっと温泉出っ放しで、もういらん分は外の川にも掘ってるらしいんですけど、
あ大変話やな、
はい、まあ、僕らからしたらねすごい贅沢な話なんですけど、
もう誰が出てくる話やね、
そうで、その温泉があるから、
うん、
まあ、入っていかへんかと、
いやよかったな、
はい、僕らに言ってくれて、
うわー、それはまあほんまになんか桃太郎の話みたいな感じかな、
そうで、
話だ、ね、
そうで、僕らもまあちょっとこんな話ずっとしてなかったんですけど、うん、まあ、特に僕なんて27日に、まあ、富山県に入って7月の、
お
でそっから、
うん、
あ、じゃあごめんなさい、ごめんなさい、27日あれか、愛知県の友達の家行ったんか、
ああそうやったね、最初は知多半島
で、まあ、一応その愛知県、そう知多半島行ってて友達の家行って、そっから富山県行ってで今新潟県にいるんですけど、富山県に入ってから一回も風呂入ってないんですよ、
まあまあまあ僕は別にそれ珍しくないけど、普通は珍しいかな、そういうこと、
1週間ぐらいかな、
うん、
風呂入ってないんですよ、
あと
でね、まあ、1週間風呂入らんこともそうめったにないんで、ちょっと皆さんにも情報共有したいんですけど、なんかやたら僕んとこだけ蚊が寄ってくるんですよ、
ああ匂いがな、
でなんでかなと、他のね、つぐみとゆいには寄ってこうへんし、でなんでかなと思ったら、もしかしたらこれ風呂入ってへんからかなと、
なるほど、悪臭がしたわけやね、
そうです、あのまあ大阪でもよく言うホームレスさんとか、
うん、
ちょっとあんな感じの多分匂いがしてたんやなと、はい、それが分かって、まあそろそろ風呂入らなあかんなと、まあ感じてたんですよ実はこの笹神に来てね、
なんとなしな、
うん、ですぐそこにあるキャンプセンター、まあ、立派な建物があるんですけど、
うん、
そこのキャンプセンターで1回300円で風呂入れるんですよ、うん、
あ、ちょっと、まあ、あの都会地より安いね、
はい、あのシャワーですけどね、
あ、シャワーかい、
シャワーです、はい、シャワー入れるんで、うん、まあそこ行ってもええなと思ったけど、
うん、
まあ、貧乏キャンプしてんのにそんなシャワー300円も払うっていうのもアホらしいからね、
それはせやな、
で維持でも入らんぞと思ってたら、
うん、
まさにこのおばあちゃんの家で実は温泉を引いてるってのが分かって、もう遠慮なく、
で、あのおばあちゃんもひょっとしたら お前が臭かったんちゃうか、
かもしれんな、
いやいや今思いついたけど、助手席に乗った時にね、まあ車乗せてもうたからえらい臭いやつのところに乗ってちょっと早降りなかったと思ってはったかもしれんね、
そうそう、そういう、
いやいや、これは僕の彼が考えやで、おばあちゃんのことは、
いや、あのすごい、あの口も目も耳もはっきりしてはったんで、
多分
鼻もしっかりと匂えたんでしょうね、
ひどいな、あと川だけと違って川寄ってきたけど、おばあちゃんはもう女性から降りたかったのかも、
かもしれないですね、今考えると、
そういうあの解析した方がいいな感じやな、
はい、でまあそう思ったおばあちゃんが、うん、まあ、こいつ風呂入れたりたいと、
まあなんとかこの匂い取りたいと、
そうです、でまあ長期滞在するんやったら来いと、
また来いもよかったんかい、
いやもうね、次はあの 冬に来てくれって言ってました、
おもろいな、冬に来い、
そう、雪の降る日に来てくれと、
ああそらええな、もう本当になんか民話やなこれは、
そうです、でまあちょっとこれから風呂入るんですけど、
おーおー、
まあ、先につぐみとゆいが入って、
おばあちゃんの家一番どんな家やったんや、大体想像もつかへんねんけども。木造か。
ね、木造2階建て。
おいおいおい、2階建てどんねん。
で、昭和の50何年ぐらいに建て替え。
ああ、そうか、う
ん。で、それまでは、まあ、江戸時代か明治ぐらいに建てた家をずっと使ってはったらしいんですけど。
ああ、まあ、俺とこ田舎の家みたいな。
そうそう、高島はね、滋賀の高島の家と似てるんですけど。
ああ、なるほど。
はい。で、まあ、家的にはそこまで広くないです。間口はそんなに広くないんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっと、こう、奥にこう、広い家で。
お
う
お
う、まあ、うなぎの寝床じゃないんですけど。
あ、まあ、郷土風のちょっとあった
ね、そういうことですよね。はい、ただまあ家の中やっぱ建て替えただけあって、その土間があったりとか、そういう奥戸さんがあったりとか、そういうとこじゃなくて、まあ近代的な家って感じでしたね。
ああ、まあね、昭和やからな。
そうです、そうです。で、その
これ でな、はい、あ、いや、わり割って入ったけど、あ、ばあちゃん、そのばあちゃんのおっさんとか、あの子供おらへんのか。
いや、なんかね、もう旦那さんは亡くなってはって、
あら、
で、まあお子さんももう独立して、
うん、
おそらくまあその東京の方に行ったりとか、まあ、新潟 の市内に行ったりとかされてるんやと思いますけど、
まあまあ一人目やな、今のところ。
そうです、おばあちゃん一人で住んではって、で、それでその入り口入って、
うん、
まあ、今があって、
うん、
で、あとリビングとか、あとそのなんていうか台所があったりとかで、2階に上がる階段があってっていうような感じで、ずっと一番奥の突き当たりですね。
はいはいはい、はい、
まあ、言うたらそのあの川の方ですよね。
わかるわかるわかる、はい、川に近い方やな。
そうそう、そこに一番突き当たりの屋内にお風呂が左手にあって、で、それ見たらなんと温泉でございました。もうずっと出てるんですよ。ちょろちょろちょろちょろちょろっつって。
あ、そう。
で、あまりにもやっぱ暑いんですよ。源泉がめちゃくちゃ暑くて、僕が触った感じでも70度ぐらいあるんですよ。
そのばあちゃんのとこ、まあ、源泉が来とるわけや。
そうそう、あのね、温泉会社があって、そこの会社と契約して月いくらで契約してるらしいんですけど。
なるほど、分かるわ、雄大やない、
うん、そうそう。で、そこからあの配管引いて、おそらく温泉をずっと家のお風呂場に流してるんですけど、
暑いのが来とるわけ。
そうで、あまりにも暑いから、うん、もう おばあちゃんもあんな暑いの入ったら ゆでばあちゃん、ゆでだこみたいになるからね。
死んでばあはそんな
もん。そうそう、だからまあ湯船にはいつも水というか、その温泉のお湯はなみなみと注いでるんですけど、もうそれ以上はもうその竹の筒を、
うん、
いわゆる流出口のところにこう引いて、
なるほど。
で、その竹の筒を通ってもう外の排水口に流れる仕組みにしてるんですよ。
源泉は流れると。
そうです。で、その流したやつを、うん、もうそのまま多分川の方にこう流してる。まあ、もともとどうしろも川に流れるんで、別にそこのあたりは問題ないんですけど、流すことに関しては。
はいはいはい。
はい、ただ、すごいもったいないなって僕は、その大阪の人間としてはもったいないなと思いました。
そうやな、ほんまやな、は
い、で、なんか冬になるとね、
うん、
まあ、ものすごい豪雪地帯なんで、
もろいな。
もうあれですよ、笹ヶ峰のあたりなんて、
うん、
そのちょっと近くにビジターセンターみたいなとこがあるんですけど。
ああ、なるほど。
で、そこで僕びっくりしたのが、まあ、ちょっとおばあちゃんの話とは飛びますけど、
はい、
要は大阪の川とか行ったらね、1メーター2メーター3メーターのメジャーみたいなのあるじゃないですか、垂直になってる。
わかるわかるわかる。
で、あれがね、4メーターっていうのがあったんですよ。
ああ、そう。
バス2台分ぐらいさ、高さで言うたら。
なるほどなるほど。
で、そのビジターセンターの人に聞いたら、
うん、
あっこまで雪積もるらしいです。
ああ、なるほど。
4メーターですよ。
うんうん、うん、
まあ、最大でね、最大でね。
うん、想像はできるよ、俺は。
だから、そのおばあちゃんのところも、その妙高温泉街も、本来ならめちゃくちゃ雪降るんですよ。
なるほど。
で、冬の間はその温泉の水で雪を溶かしてるらしいですね、
うん、融雪してるわけやな。
そうなんですよ。ただ、うん、去年の末から今年は全然降らんかったらしいです。
あら、
いや、それはもう皆さん多分ご存知だと思いますけど、その日本の各地のスキー場が悲鳴上げてたとかね、
うん、ああ、そうやね、
はい、まさにそれがこの妙高のあたりも同じ現象で全然降らんかったらしいですね、今年、去年の末から今年の頭は。
うんうん、
はい、まあ、だからそもそもその冬の場合はその雪を溶かすお湯として使ってるんですが、まあ、夏はそんな雪も降らへんから、
あ、そうや、
そのまま垂れ流しでやってはるらしいんですけど。
あ、なるほど、
はい。で、まあ、そこの湯船にちょっと僕入らせてもらって、気持ちよかったです。ちょっと僕には暑すぎましたけど。
あ、ね、僕らは湧いたぬる湯が好きやからね。
ただね、先に先発隊のつぐみゆいによれば、
お
もっと暑かったらしいです。
ああまあスミちゃん暑いの強いんやろ。
いやそれをですねお水で水道水で薄めてあの温度になったって言ってたんで、
あそれ大変やったね。
だから最初はどんだけ暑かったんやろうなと思って。
あら恐ろしい。ちょっとねおばあちゃんも気ぃつけると。
そうです。でまあ入らせてもらって、
あ
でまあ、 ちょっとまた世間話して、まあ、帰ったわけなんですけど。
お前あれか石鹸とかタオルとか持っとったんかい。
いやもうおばあちゃんの全部借りました。
おばあちゃんの、はい、そうやっちゃな、
はい、
なるほど。あ
で、
まあ、まあよかった。
そうです。でそのおばあちゃんで僕がびっくりしたのは、まあ、そのおばあちゃんもう90近いんですよ。昭和7年生まれ。
あ俺と俺の姉より一つ上やんか。まだ
いやいやちゃいますやん。昭和7年やから88歳。88歳。
そうやな、うちの兄貴や、亡くなった兄貴より一つ上やね。
そうそうそうそう。
あの姉はもっと上やからね、うちは。
なんですけども家がピカピカで、
へえその足で
めっちゃ綺麗なんですよ。
どうしとんねん。
で廊下なんて、
お
まあもうオーバーじゃなくなんか自分の顔映るぐらい光ってるんですよ。でそれで聞いたらね、なんでこんななんかニスでも塗ってるんですか言うたら、
綺麗にしてるやんか。
うん、いやいやそんなんは一回も塗ったことないと思う。もうこれ磨いてるだけでこんなピカピカになるって言ってたんで、まあ、ちょっと言うたらお寺のね、お寺みたいなもんでさ、毎日お坊さんが磨いて、
あ小僧が磨いてるってやつやな。
そうでもうピカピカになるっていうね。
そればあちゃんがその足悪いのに一生懸命やっとるわけや。
そうなんですよ。
あ、
まあ、それに僕は感動してね。
いやすごいわ。
まあまあ文雄君も見習ってほしいなと。
お前も見習え、人のこと言うけんね
まあそれぐらいもうお家の中がすごい綺麗で、まあこれがまさにその日本の底力というか、まあ昭和の人の凄さ。まあそのおばあちゃんそうか、88やから、そうや昭和7年やから一応昭和生まれやねんな。
昭和の初期やな。
うん、
あしかしまあそやな、まあやっとまあ匂いの元も取れて、ばあちゃんも、
うん、でね面白かったのがね、すぐ家の近所に美味しいケーキ屋さんがあって。
ケーキ。
そうなんですよ。なんかもともと餅屋さんやったらしいんですけど。
あそういうとこうまいで、
はい、あの2代目か3代目でケーキになったっていう、
うん、それはもうね元和菓子屋さんのケーキ屋っていうのはもうどんなとこでもものすごくうまい。
で僕らはねモンブランと、あとはシフォンケーキと、
おお
でチーズケーキ、
えらい贅沢しとるやんかお前。
であとなんかあともう一個、チーズケーキみたいなのをいや僕が買ったんですよ。4つ買って、でまあ、おばあちゃんとこで食べたんですけど。
あおばあちゃんにもあげたか。
おばあちゃんはね、あの普通のチーズケーキがどうも好きやったみたいなんで。
あなるほど。
まあそれを差し上げましたけど。
あよかった。それも
そのケーキはもううまかったっす。
あ
なかなかね妙高温泉街はちょっとねもう正直その旅館が潰れてたりとかすごい寂れてるんですけど、ただ町としては非常にこうレベルの高い町やなっていう感じはして。
あ いいですね。いいとこやな、
はい、なんでまたよかったら皆さん、あのすぐ近くにね、うん、あの駅があるんですよ。ね、
何ていう駅や。
妙高高原、あ、違う、越後ときめき鉄道妙高高原駅。
なんでやそれ、なんか偽物の鉄道みたいな、ときめき鉄道言うんかい。
もともと多分名前ちゃうかったんでしょ、これ名前にしたんでしょうね、おそらく。
もともと JR さんがやってはったんやろ、それは。
そうですね、はい、今ね、越後ときめき鉄道っていう会社がやってんのかな。
はあ、うん、すごいおもろいな。ああ、はい、まあね、そういうことやな。
うん、なんで、まあ、よかったら、まあ、そのおばあちゃんの家のね、温泉は入れないけど。
それはそんなんしたらあかん、ばあちゃんが死んでまうんだ
し、はい。共同浴場の大きい湯って書いて、これ、大湯って読むんかな。
ああ、そう。
ちょっとわかんないですけど。
うんうん、
はい、のところは、まあ、お金払って入れるみたいなんで、
うんうんうん、
よかったら行ってみてもいいんじゃないかなと。
そうやね、まあ、それとまあ、本当に一生一回のことになるかもわからんけど、うん、4メートルの雪をいっぺん体験したいね。
いや、4メートルの雪の時は、多分ここ来れないんちゃいますかね、おそらく。
まあ、雪上車やろね。
そうですね。
うん、面白いな。
まあ、一応ね、その僕らはその、なんですか、温泉街ぐらいからバスは出てるみたいですけどね。
うん、まあ、それは動かんでしょう、4メートルやったらね、多分。
はい、はい、そうですね。まあまあ、そんな、そんな場所でした。
人と知り合いになれたね。
そうですね。まあ、もう、だいぶお年なんでね、どこまで長生きされるか分かんないですけど、
うん、
まあ、ちょっとこの、妙子におばあちゃんが一人できたという感じ。
あ、よかったね、よかったね。あれ、ゆ、はい、も喜んでおるやろ。
喜んでました。お風呂にすごい喜んでましたね。
ああ、そうやろうな。まあ、はい、ばあちゃんもね、 久しぶりにそんなちっちゃい子が来てくれて、
そうそうそう、
まあ、多分嬉しかったと思うよ、
はい、お子さん子供大好きです言うてはったんで、
ああよかった、
はい、だからちょっと面白かったのがやっぱ田舎なんで、
お
あの いろんなやっぱ近所のみんな知ってるわけじゃないですか、電気屋さんも知ってるし八百屋さんも知ってるしって感じでね、そしたらやっぱり近所の人がね、あの僕が外におったらちょっと話しかけてくるんですよ、
ああなるほど、
あの どうしたんですか言うて、
あそらそうやそうや、
でまあちゃんと事情説明して、うん、やっぱりあのねコミュニティの力強いんで、
うん、
まあ、なんかやっぱそれおばあちゃんをみんなでこう見守ってるというような力も感じましたね、
まあ変なやつがついたらあかんってこともあったやろね。
だいぶ変なやつやったと思います、多分僕は。
まあまあ、村の人も、ちょっと温泉街の人も、うん、おばあさん、これ騙されるんちゃうかとかね。
そうそうそう、そう、詐欺とかね、オレオレ詐欺じゃないですけど。
そうそう、大阪のナンバー見たいから気ぃつけなあかんと思ってはったもんね。
だから多分ね、あの昨日の晩は、もうこ の, あの集落の人らみんな僕らの話で持ちっきりやったんちゃうか言うてね、
分からんね、まあ、おばあちゃん大丈夫やったかとか、
そうそうそう、ね、気ぃつけや言うてね、
お前お前、あの助手席の車乗ったらあかんで、おばあちゃん、
そう
男がおったのにって言われたりしてね、
うん、はいはい、
まあしかし面白いね、
そうですね、
まあ、旅ってそんなもんですよね、
まあ、だから僕らみたいにその長期旅する良さっていうのはそういうとこかなと、一泊二日じゃなかなか味わえないですよね、こういうことは。
まあ、お前らも失業が良かったね、生きてね。
そうですね。
はい、うんうん、まあ、そういうふうに生かしたら、
はい、
財産や、それもね。
はい、なんで、まあ、このコーナー、これにて終了でございます。
いや、楽しませてもらいました。わしもそんな、いっぺん行ってみたいなと気があります。
そう、文雄君、まあ、心臓元気になったんでね。
まあね、
はい、
もう、どこでも登れるからな、俺もな。
はい。